ランランラジオ始まります。愛と希望にあふれたグッドニュース、ゴスペルをお届けするランランラジオ。寂しいあなたに笑顔と喜びを、頑張るあなたに癒しと元気を。今夜もご一緒にランランしましょう。
全てが新しくなるこの時に、何も恐れずに喜び進もう。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
あなたと私が愛し合う時、世界は明るくなる。光から光へとそのぬくもり伝わって、
はい、皆さんこんばんは。ランランラジオ7時のニュースの時間がやってまいりました。今日のニュース担当の湯戸氏達夫と申します。ランランさんと同じカリスチャペル白庭でのメンバーなんですよ。同じ B 型でございます。ただニュースといっても今日起きたことをお話しするのではなくて、過去に起きた大きなこと、あるいは大切なことをお伝えしようと思ってます。30分間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、自己紹介していただきました、淀氏達夫さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。いつも教会でお会いしているので、こういうね、別の場所でお会いするとすごく不思議な感じなんですけれども、
なんかすごい新鮮ですね。はい、
で今日お話しいただくことは、私にとってもね、すごく大きな、事件というか事故だったんですね。なので、私にとっても、神様の素晴らしい、道導きがあった、これ、ご長男との話なんですけど、もしね、はい、お時間あればそのことも少しお明かしさせていただきたいなと思っております。
はい、
で最初ね、オープニング、珍しい出方だったんですけど明るくオープニングさせていただいたんですが、実は今日のお話はやっぱりちょっと重たい内容からスタートでして、今から遡ること11年前ですかね。
そうですね。
2009年夏の出来事でした。ここから淀氏さん、お話しいただけますか。
はい、
はい、
ではすごく私の今こうある姿の元になった部分お話しさせていただきます。
はい、
2009年ですね、8月21日、家内は三男をどうしてもカナダに留学させたいということで、三男を連れてバンクーバーに飛びました。
はい、
でその時は行ったなと思ってたんですけど、翌22日に私会社で仕事してたらですね、突然外務省から電話が入って、何かなと聞いたら、奥様がカナダで交通事故に遭われまして意識不明の重体となりました。なんかすごく何やろうなと思う自分がいて、
はい、あれ翌日だったんですね。
そうです、翌日にね。はい、
そうですか。
で聞いた内容でしたら、バンクーバー総合病院に運ばれたということで、一方三男はかすり傷で済んでいるという連絡を受けて、ということで、で電話の向こうでパソコンガチャガチャ叩いてる音があったんで、はい、これ今流行りのオレオレ詐欺かいなとちょっと思ったんですよ。
は
い、
で
だん気持ちがね、オレオレ詐欺であってほしいというふうに傾いていって、どうやどうやな、そうであってほしいなと思いながら、やっぱり確認しないといけないと思うんで、長男にその夜バンクーバー総合病院ジェネラルホスピタルに電話してもらったんですね。はい、そしたら事実であることが分かったんです。で三男もですね、三男の方はかすり傷だったんで、カナダの知人が引き取ってくださって、大変感謝してるんですけども、その知人がバンクーバー総合病院に行ってくださって、
はい、
やっぱりそれは事実だったということを確認してくださったんですね。いよいよこれは大変だということになってしまいました。
はい、その時の気持ちってどんな感じですか。オレオレ詐欺からの、
はい、
もういよいよ事実だ、
はい、
となった時、
とにかく行かなくちゃ、もう意識不明の重体、もう それもあるんですけど、とにかく行ってあげたいという気持ち、はい、もうそれだけでしたね。
はい、
で残念ながら私パスポート切れてたんですよ。で外務省の方に連絡と相談して、 じゃあもうすぐに発給することを手続き取りましょうということで、やってくださって、はい、すぐにも奈良の旅券事務所でパスポートはゲットしたんですね、
はい、
でもすぐにでも行きたいんでフライトを抑えないといけない、
はい、
そうなってエチアスに電話したんですけども、
はい、
成田便はもう全部満席、1週間以上全然ない、
うん、
なんとか探して
よ、夏休みですもんね、
そうです、真っ盛りですからね、
はい、
でなんとか大韓航空の25日発でビジネスクラスですけど2席だったらありますよ、
ビジネス、
うん、はい、値段聞いたら長男も行かないとね、あれですから60万円かかるんです、
はい、
ちょっと躊躇しました、さすがにね、
はいはい、
うん、でも少し考えてもうこれしかないと思って、2時間ぐらい経ってからかな、
はい、
もう一回電話しました、
はい、
まだ空いてたんですよ、でもすぐそれ取ってもらって、
はい、
今思えばその2席を神様が守ってくださって言ってたんかなと、
2席だけですもんね、
2席だけ、もうたった2席です、これが一つでも欠けてたアウトだったんですから、はいはい、感謝してますよ、
ね、はい、この、まあ、あの事故に遭われて、交通事故だったんですけどね、遭われて、まあ、後でこれは詳しくちょっとどんな場所だったかということもお話ししていただきますが、うん、はい、あのパスポートもすぐ手に入り、うん、チケットも手に入り、はい、でいよいよあの病院に駆けつけられました、
はいはい、
でその時ねは、あのすぐに奥様には会えたんですか、
はい、すぐにもう案内していただいて、はい、あの現地の友達が、はい、あの空港まで迎えに来てくれて、はい、すぐ連れてってくれて、
じゃそういう、
はい、
あのうまくいったんですね、
はい、そうですね、
で最初奥様に会われた時、はい、奥様の感じはどんな感じでした、
やっぱり意識不明の重体でベッドに横たわったまま、はい、何も言わない、
はい、もうもちろん表情もないですよね、
そうですね、はい、
その時、うん、
うん、それ見て、
はい、
思わずやっぱ泣いてしまいました
ですよね、
うん、でもうその自然に出た言葉が生きててくれてよかった、
うん、はいはい、
もうその一言で、
はい、
もうずっと泣き尽くすされてました ね、
ね、
はい、今思えば
思い出すとちょっと胸が詰まる感じですけどね、はい、でそんな中で、それが22日、
はい、
で到着されたのが、
はい、25日
に到着されて、はいはい、でそこで淀志さんにとってはすごく大きな、初めて神様にこう大きな声を出して祈られた、
その知人がですね、
はい、
家に泊めてくれて、
はい、
で初めての夜を迎えまして、
はい、
まあ、長男お腹空いたなということで、じゃあ淀志さんご飯食べに行こうか言ってくれたんですけども、私食べる気にならないんですよ、で長男をあの食事に連れてってもらって、
はい、
私は、まあ、じゃあラーメン一個置いとくから、
ええ、
ゆっくりしといてねって言っていただいて、
は
い、
お家に一人、
そう一人、
はい、
ね、でもね、うん、ついにどういうかな、もうとにかく祈りたくなって、
うん、
もう正座して、
はい、
目つむって、
はい、
祈ったんですよ、
はい、
あの夢の中でいいから、
はい、
家内と話させてください、
うん、
もうダメな、ダメ夫であったことを謝りたいから、
はい、
なんとか夢の中でいいから話させてくださいって2回祈ったんです、
はい、
はい、でも特にその時は何も起きなかったんですけど、まあ、少し気が楽になって、
はい、
ラーメンいただいて、
はい、
ちょっとほっとしたかな、
うん、
まあ、でもやっぱり家内のことは頭張らなかったですね、
う
ん、
その時もやっぱりそばにいたいけどいられないという状況ですよ ね、
はい、
ずっとそばにはいたいなと思われたと思いますけども、はい、でそこからですね、まあ、その最初のお祈りの時はもうやっぱりすがる感じですよね、神様もとにかく声を聞かせてくださいと、
はい、
夢の中でも夢見られました
その時は、その時はすごいちょっと余裕がなかったから、
ね、出てこない、まだそんな神様は簡単には合わせてくれない感じですね、はい、でその後あのまた祈りの中で不思議なことが起こるっていうことが、
はい、
これ1週間ぐらい経ってからですか、
そう8月の31日ですね、はい、記録の上で、はい、その時ですね、昼間主治医から初めて具体的説明がありまして、はいはい、脳の腫れを抑える、まあ、脳と当然打撲してるんで、腫れてるダメなんですけど、はい、それを抑えるぐらいの、はい、まあ、本当に予備的な治療、積極的な治療はちょっとできないんですよという説明を受けて、
はい、
もう正直悪魔の池にも私沈みそうになっちゃった、気持ちがね、もう溺れそうになっちゃったんですよ、
はい、
で家に戻ってもう3回目です、
はい、
もう目を閉じたままやっぱり祈ったんですね、はい、かなり、はい、夢の中でいいから話させてくださいって祈った、うん、はい、そしたらなんととんでもないことが起きたんです、
はい、
ずっと目つむってたら、
はい、
上からロープが降りてきた、
はい、そういうふうに 見えたってことですね、
見えた、
はい、
そうそうそう、
はい、
でなんかこのロープに捕まりなさって聞こえたような気がして、
はい、
あ、 これ掴んだら最低溺れんでも済むわと思って、
うん、あ、まあ、もう悪魔の池に入りそうになってるの、そうそうそうそう、
はい、もう首から下はもう使っとってええから、はい、もう頭だけ出しとったらええわと思って、はい、パッと掴んだんですよ、はい、気持ちね、
はい、
そしたらすぐに上がり始めたんです。そのままエレベーターみたいですけどね、
シューッとスルスルスル
スルスルスイーッと上昇し始めて、はい、当然もう池から離れて、はい、でちょっとして下見たら湖が見えるんです、ね、
その湖は綺麗なんですか。
綺麗、
なんか濁った感じ、
うん、あのざわついてましたね相当、はい、
これあのイメージですよ、あの、
うん、そうそうそうそう
そうそうヨドシさんの中のイメージ、う
ん、なんかすごくざわついた感じで、はいはい、でああさっきあそこで溺れかけてたんやなと思って、
はい、
でその時は思ったのはやっぱり今私はそのロープを掴んだことが信じるということかな、
うんうん、
で、
うんう
ん、信じたから、まあ、信仰の約束というとで、はい、それをしたから引き上げられた、はい、救われたのかなと思ってね、はい
はい、ヨドシさんは、ずいぶん前に、洗礼は受けておられたんですか、ね、
はいそうですね、はい、
でもその時には、まあ、受けましたという信じますという、まあ、告白はしますけど、そういうなんていうのかな深いところでというよりも約束しましたっていう感じのお約束っていう感じ、
そうですね、まさにあの、はい、バンクーバーカルバリーチャペルというところで、はい、あの大和カルバリーの大川鶴光先生から洗礼を受けたんですけども、はい、正直その時は嫌、はい、な夢を見ずには済んだ 見ないで済むようになったそれぐらいだったんですね、
はいはい、
で、
まあ、悪いことが起こらないみたいな感じですかね、
うん、そうそうそうそう、
はいはい、でそうだけれどもこの時このまあ、イメージでロープが降りてくるようなこうイメージがあって掴んだ、うん
はい、
その時にあこれが本当の救いだというふうに
そうです、
はいはい、思われたということです、ね、
でこんなことはやっぱり我々本当に主を信じる神様を信じるものにしか与えられないことかなと思って ね、はい、ねその時やっぱり信じてよかったな
、はい、やっぱりなんかいろんなイメージが、はい、皆さんの中にもあると思うし私も、はい、私はねあんまり見えるっていうよりも聞こえる方なんですけど、いろんなことが聞こえる方なんですけども、
はい、
そういう、まあ、これこそ神様っていうことがね実際にあるっていうことですよね、はい、でその後奥様のこう頭がパパッとこう動いたっていうことが起こったんですね、
はい、そうですその明くる日ですね、はい、31日です9月の1日になりますかね、はい、あの期待を持って行ったんですよ、
病院に向かって
救われたと、
はいはい、あ自分はねすごい気持ちが軽いですよね、
そうそうそうこれをなんとかして家内に伝えたい、
はい、
で家内の頭に手を添えて、
はい、
わしや分かるかって、うんうん、もう思わず無計画に言ってしまったんですよ、
はいはい、
そしたら引くと思えたの、
お
もう手に
分かったんです、
分かったんです、はいはいはい、で調子に乗ってもう一回確認したらやともう一回やって分かるか、
はい、
ず
ーっと一回目だけ
でもそれはもう間違いなく覚えてるんです、
あ、
はい、動いたーと思って、
ね、でもめちゃくちゃ嬉しいでしょ、だって行かれてね、うん、もう絶望的な気持ちだったのが、
うん、そうです戻ってくるな
あ、うんうん、その実感があったということですね、はい、やっぱ神様がこう合図を送ってくださって、うんうん、ねもうこれで信じた人には救いがあるっていう、
これで絶対かなりも救われるなと思って、
ね、ハレルヤですね。じゃあここでですねちょっと一旦休憩を挟みまして、
はい、
後半はその事故の現場のところのお話にいきたいと思います、ね、
はい、ね、はい、お願いします、はい、
お願いします。さて後半に入りますが、後半はもうこれ9月に入って9月4日と記憶されている、
はい、
事故の現場をご覧になったんですね。
そうですね、はい、三男が留学する予定だった学校に、はい、まあ、当然ごめんなさいしないといけないん で、ね、キャンセルしないといけないんで、はい、行ったんですよ、
はい、
でその途中、まあ、お世話になった警察によって、はい、もちろんあの車の中にあった分あの返してもらわないといけないんで、
はい、
警察によって、
はい、
で事故地図の上で事故現場説明してもらって、うんうん、で写真も見せていただいて、はい、その上で学校に向かったんです、
はい、
そしたらちょうどその事故現場に通りかかって、はい、で
ここでもね、なんかいろんなたくさんの奇跡を見るっていうことになるんですが、
で、はい、ここで、あ、ここで事故が起きたのかっていう印象があったんですね、ちょうど行き左カーブ
左カーブ、はい、
で砂利がいっぱいあって、
はい、
そこで左にハンドルを切って、
はい、
で砂利から抜けた時にきつくハンドル切ってるんで反対車線に飛び出したんです。
お、はい、ね、
でそこで向こうから来た対向車とぶつかったんですね。
はい、
はい、でそこがですね、結局逆に言うと対向車がなかったら、
うん、
どうなってたか考えたんですよ。
はい、
ちょうどねそこはカーブの外側ガードレールあるんですけども、はい、内側ないんですね。
はい、
で内側はどんな感じだったかというと、
はい、
ちょっと下がもうそこはもう崖になってて、
はい、
崖の下がもう岩場だったんですね。ということは対向車が来なかったら、
はい、
家内はひょっとしたらそこに飛び出して
落ちて、もう転げ落ちて、
うん、
はい、
で正面から落ちたらやっぱり車って歪むんじゃないですか、
はいはい、
でもう出れなくなるんですよね。
あ、扉が開かなくなる。
そうそうそうそう、はい、でそこでもし火がついたらもう二人と終わりだったんですよ。
怖
で怖、はい、対向車なんてめったに通らないところなんです。
ね、なんかそれ、ね、あの知り合いの方に聞かれたら、はい、そうそうそう、対向車はほとんどない場所、
あんなところでどうやって対向車とぶつかったんですかって言われた、うん、ぶつかれないですよって言われて、
はい、
で、うん、あの
すごいタイミング。
でそこでそんな落ちたらもう命が2つもなかったようなところで対向車とぶつかった、はいはい、逆に言ったらそれで助けられたと
私は。そうですね、うん、まあ、大変な事故ではあったけれども、
う
ん、
そうそうそう、でそこ、まあ、こんなことを考えたら相手の方にも申し訳ないんですけど、そこに対向車を用意してくださった、
うん、よく通ってくださったっていう、うん、その方は、うん、そうそうそう、お怪我はなかったんですか。
なかったです。はい、
すごい。じゃ
あ神様って家内がいつそこを通るかまで知ってるんですよ、
うん、もう本当 0. 何秒ですもんね。
そうです、そこ外してもアウトなんで、
はいはい、
ヒットしないんですよ。そうですよね、本当おっしゃる通り 0. 何秒、
うん、
そこを狙えるんですから、もうそれも奇跡でしかないなと、
ね、
はい、
やっぱり私たちの神様は、はい、あの髪の毛の数も全部しているっていうね、
うん、
あの聖書にもありますけども、
はい、
本当に 0.0 何秒のところに、まあ、はい、相手の方も申し訳ないけどでも怪我もなかったということ で、ね、
はい、
用意してくださった
んですね。はい、でおまけにですね、
はい、
あの三男は、まあ、当然家内は左ハンドルの車だったんで、はい、左に乗ってたんですけど、は
い、左に乗って
で三男は助手席に乗りたかったんですよ。
はい、
ただもう荷物いっぱい乗っけてたんで、はい、あんた後ろに乗っとけいうことで、はあ、布団の左側家内の、あ、いっぱいあって、で、家内の真後ろに乗ったんですね。はい、で右からぶつけられたんです。で助手席はもう全損です。で三男はあの横に布団というスーパークッションがあったんで、
すごい、
膝をくるぶしちょっとすりむいたぐらい。
顔とかじゃなくてですか。
全然全くパッと見普通の人ですよ。
あ、
はい、それで済んだんですね。
すごいですね。
三男も死なずに済んだし、
うん、
落っこちて、
ちょっと鳥肌立ってきた。
落っこって、そうしてくるな。ねえ、たとえ落ちたらもう車通らないから誰も見っけてもらえないです
よ
ね。
本当ですよ。なんか今落ちたなぐらいのね、感じで終わってるかもしれないし。
うん、はい、そんなことがありましてね、もう
すごい、
しかない、
もうすごいしかないですね。
奇跡しかないです。
本当 0.0 何秒、そして隣にお布団、
はい、
これで助かった、落ちなくて済んだし。
はい、
すごいですね。もうなんか全て用意されてる、うん、まあ、それも何か意味があって、
うん、
ね、あの彼がもしかしたら留学するんじゃなくて違う道だった、うん、ということもあるかもしれないし、
はい、
奥様の何かね、はい、新しい道なのかもわからないですし、はい、うん、それは淀さんに対する何かかもわからないし、うん、
いろんなことが、
その場所でね、
計画ですね。
本当にすごいですね、
は
い
は
い、
これは人間じゃ狙えないんです
もう全然わかんないですもんね。私たちにはもう全く予想がつかない、
はい、
まあ、そのような状態で、事故現場も見られて、
はい、
まあ、こんな風に助かったんだということも分かり、うんうん、そしていよいよ、まあ、帰国なんですけれども、
うん、
帰国される際にもね、はい、いろいろ大変でしたよね。私たちもちょっと流れ聞いていることがありまして、
う
ん、あ、
はい、
看護師さんをつけて帰らないといけないとか、ね、
はい、
寝た、もちろん寝たまんまですし、
はい、
そこ少しどんな感じだったんですかね。
そうですね、はい、我々勝手にその家族として連れて帰るわけにいかないんで、
は
い、カナダの病院というのはすごいなと思って、
はい、
専門の、
はい、
要は訓練された看護師さんをアテンドさしてくださったんですよ。
訓練された、
収容先の病院まで、ね、この人ついてくださるのって
一人、ね、
一人、
すごい、
最後まで。もちろんその人のチケットも我々準備したんですけど、
もちろんそうですよね、はいはい、まあ、お金はかかりますけどね、
で、
はあ、
いやいや、もう日本と日本とは違うなと言ったらダメなんですけど、日本はどうか分かんないですけど、ここまでしてくださるのかなと思って、 文句なんかないですね。
じゃあその方は、病院から病院までずっとついてきてくださった、ね、ということですね、はいはい、で奥様を下ろして預けて、うん、もうご自分は帰るっていう、
そうですね、
ことですよね、
はい、真夜中でしたけどね、はい、なんかタクシーかなんか呼びましょうって、もう私自分でやります、
すごい、
あなたも奥さんについてあげてください、
カナダの方ですよね、
そうです、はい、
すごいもうそこが訓練された方、
まあ、慣れて入るんですね、はい、
まあ、どれぐらい、ね、海外の方がその、うん、よその国で事故に遭われるかっていうのはありますけど、うん、日本がそこまでできるかどうかもね、うん、分からないですけど、はい、
でこれまだね、まあ、ちょっとお金の話で申し上げないんですけど、家内あのレンタカー借りるとき、はい、保険に入ってなかった
んです。おあそう伺いました、
うん、とんでもないあの1000万じゃ済まなかったんです、病院代が1500万円オーバーだったんですけど、
おすごい、
ちょうどそれも準備されてたんです、あの実はうちがカナダのお家を売り払って帰ってきたんですけども、はいはい、2006年
にカナダに住んでおられたんですね、
はいはいはい、持ち家だったんですけど、それから、も売った時にのお金をずっとカナダにプールしてあったんです、それでお支払いできた、
寒っ、うん、
それがなかったらもうどうにもならないですよ、
すごいですね、
もうすでにいろんな資源がすでに準備されていて、私の力じゃできるもんじゃないんで、はい
はい、ちょうどあったっていうね、はいはい、いやもう神様晴れるやですわ、うん、もうすごい、ね、でここからはですね、あのちょっとまあしんどい話ばっかりでしたけども、うんうん、まあ、帰国されまして、はい、でまあ、最初これ10月入ってからですけれども、うん、奥様はまあ声が出ない状態でありました、うん、で、はい、でもまあ病院入院されて、うんうん、でこの後はどういう状況でしたか、はい、うん、
まあ、時がまあなかなかね、
はい、
声が出、まあ、結局気管に
穴が開けて、ね、そうですね、
それで出なかったんですけども、はいはいはい、その間もあの車椅子に乗ってどんどんリハビリが続いて、うん、はい、で
意識はもうしっかり戻られて、
もう普通でしたね、
すごい、はい、日本に帰ってからですか意識戻られたのは、
向こうで戻ってますね、
そうです、
はい、声が1週間ぐらいで、
そうですね、
はいはいはい、で、ある人、まあ、もうちょっとかな、まだかなと思ってたんですけど、はい、である日突然お医者さんって予告してくれないんですよ、はい、でまた行こうかと思って病院に行ったら、はい、ちょうど姉が来てくれてて、はい、で姉と話、あの家内の姉と話してたら、はい、うん、家内の声が聞こえた、あ、お父さんだ、お父さんの声が聞こえるって、
はい、
あ、喋れるようになったんや
すごいですね、
病室に行ってぶっ飛んで行ってですね、喋、うん、れるようになったんって、ね、話して、うん、めっちゃ嬉しかったです、でちょっとやっぱり泣けてきて何泣いてんの
いやいや泣くって
、うんうん、私も泣けてくるからもう、
いやすごい、いや、
夢の中だけではなくて現実でお話できるようになったんです ね、
ね、
もうですから私の願いはその時点で全部 120% 叶えていただいた、
ハレルヤです、はい、すごい、でもその後、ね、食堂デビューもされて、ちゃんと食事もされて、はい、で現在の施設にまあ移られて、まあ、そこの病院からいろんな施設変わられて、はいはい、今のところでもう10年経った、
そうです、なりますね、
はい、で現在奥様ね、あの教会にもあのしょっちゅう来てくださいますけど、はい、面白いですよね
ちょ、生まれつき天然ですけど、もっと天然になっちゃいますね、
なんか可愛らしいことをいつもおっしゃってるなと思ってそうそうそう、ちょっとその辺のエピソードを聞かせいただけますか。
あ、そうですか、
普段どんな感じ、うん、
普段あの、ちょこちょこ旅行に行くんですけども、うん、
はいはい、
まあ長男が攻撃相手です。
あ、そうですか、
もう、うん、彼女いないのとか、これ
早
く顔、孫の顔、ね、女の子の孫が、孫の顔が見たいとかね、
女の子欲しい、女の子欲しいってずっと言ってはりますね、
そうそうそう、こればかりですね、
男の子3人だからかな、
そうそうそう、はい、もうしょっちゅうやれます
ね、
まあ、それが言えることになったこと自体すごく感謝なんですけども、
本当
ですね、はい、あともう旅行行っても、はい、トイレ自分で行けるんですよ。
あ、すごいじゃないですか、
片手です、左手しか使えないんですけど、はいはい、右手はもうですね、ダメなんですけど、ね、足はなんとか踏ん張れるんですけども、はい、左手だけで
全部下着とか
着替えができるんです。
おー、すごい、
すみません、私はできない、
いや
とってもじゃないけど左手だけで着替えできないんです。でもそれできるから、あ、もう家内に負けてるわ
ほんま、このでも事故の状況とかずっと聞かせていただいて、うん、辿っていくと、うん、ものすごい回復ですよね、
でそんなこんなでもすしっかりもうおばちゃんパワーさくつさせてます
もうあの早結婚しやと、女の子が見たいと、はい、それから甘いももう好きですよね、
うん、もう、うん、見せたら止まらないですねあとポテトチップスと、ね、うん、
思考がちょっとお子様チックな感じですけどね。いやでもいつもなんかヨドシさんが、うん、あの甘いものをね買って持っていてはるなっていうのをなんかフェイスブックとかで見させていただいて、
毎回お茶会やってますから、ね、
お茶会そうそうそうそう、すごく楽しい会話されてるなと思って、うん、で教会でもね、うん、あの息子さんご長男が車運転されて連れてきていただいて、うん、はい、ご家族で礼拝と、はい、こんなあの時のこと思ったらすごいですよね。
とんでもない、とんでもないというか、うん、こういう計画があったのかなというぐらいですね。
その、はい、あの事故される前のね、うん、奥様との会話と今とどっちが、うん、多いですか？
今の方が多いです、ね、
ハレルヤすごいすごい、いやもう本当そうかなと思って、うんうん、やっぱり男の子3人だと、はい、みんなもあんま喋らへんかもしれへんし、うん、でご主人もあんま喋らないかもしれない、はい、で奥様がまあおしゃべりしておられて、ね、ね、はい、で今はもう奥様が中心となって、うん、そこにみんなが集まってお話しされてるっていうのがね、うん、なんか目に浮かんでき
ます ね、
そ う、 ですね、
うち の、 あの一番核になってますね。
あ、もう素晴らしい、はい、神様のご計画でそのようになっています。
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。でこういうねお明かしをしていただいたんですが、いよいよじゃあエンディングに参りたいと思いますが、一旦休憩を挟んで奥様の願いとか、これからのヨドシ兄弟 の、 あの願い伝えたいことっていうのをお語りいただきたいと思います、
はい
はい、
お願いします、はい、
はい、それではエンディングに入りたいと思いますが、そうやってこう奇跡的な、ね、回復を見せられて今もとても楽しい会話をしていらっしゃる奥様ですけれども、うん、はい、奥様の願いっていうのも今あるんですよね。
そうですね、はい、まあ、やっぱり自分の子供たちがやっぱり家族を持って幸せになっていく、はい、これが一番の家内の願いなんですね、
はいはいはい、だからもうねおばちゃんパワー炸裂ですけど、早結婚してってね、あの3兄弟聞いておられますか？特にまあお兄ちゃんからですね。
ちゃんとこれ、はい、あの放送聞かしますんで、
4月の、前半、後半、前半ですね。
は
い、
わかりました。
よろしくお願いいたします。はい、ね、そして最後に、ヨドシさん、ご自身が、うん、願っておられることをお聞かせいただきたいんですが、うん、まあ、ビジョンといいますかね。
そうですね。はい、あの、まあ、今回、ロープをつかむっていうことで、はい、あの、救われて感じたのは、やっぱりロープ、まあ、信じるということの一つの例なんですけども、はい、私たち、あの、知らないうちにいろんなものを信じてしまってる、うん、例えばターザンごっこするんだったらロープ信じますし、車に乗るときは車を信じるんですよ。知らないうちにいろんなものを軽く軽く信じてるんです、うん、抵抗なく信じてるんです、
うん、信じてるというかなんかもう大丈夫と思ってますね。
信頼してる
信頼してますね。
そうそうそうそう、うん、ところが神様ということになると、はい、神を信じるということになるとすごく抵抗あるんですね、うんうんうん、これは私も同じでしたから、は
い
は
い、男の方特にそうかもしれませんね。
はいはいはい、そうだと思うんです。これはもう私も認めてます、はい、で、ぜひですね、あの放送、この放送を聞かれた方、一度カリスチャペル白庭でお越しいただいて、はい、どんなとこか、別にそんなあのかしこまったところではないですから、はい、でなんとか本来の自分見つけていただきたい。今の世の中自分が見えないっていうのはほとんどの方そうだと思うんですけど、本来の自分見つけてたらですね、すごく輝けると思うんです。うん、私はすごくそういう意味でラッキーな人生を送らせてもらってると思うんですよ、はい、この件に関してもね、はい、ですから何としても自分を見つけてほしい、
はいはい、なんかあのうちの教会ってシンプルで楽しい普通の教会じゃないですか、うん、この普通のっていうところが、はい、あの信仰ってなんか特別なものって思っていたけど、そうじゃなくてもう身近に神様がいてくださって、はい、全部私のことをご存知で愛してくださってるって思ったら、うん、はい、なんかすごく生きるの楽になりますよね、
はい、そうですね、
うん、はい、そういうことを知ってほしい、はい、
で、はい、まあ、そういった神様に出会って、
はい、
あの神のロープ掴んだら、はい、まあ、私の場合ロープでしたけども、はい、必ず救い出されますんで、はい、どんなに悩んでいても、はい、ちゃんとそこから出していただけますんで、はい、ということで、
はい
はい、ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。最後ね、教会の宣伝もしていただいて本当にありがとうございました。じゃあヨドシさん、最後はですね、はい、あのみんなに祝福があるようにでシャロームでお別れしたいと思います。はい、それではせーの、
シャローム。
また来週お聞きください、
はい、お願いします。ありがとうございました。